ケースを朗読してます。さて、この時に響き飼いたちが夜宿で地盤をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。教えることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方、この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって買えば桶に似ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
本庁のメッセージは、恐れることはないと題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。先ほどの賛美も、悲しい曲でありますけれども、大変美しい曲で、もうタッチハートでしたね。本当に。また、あれは新聖歌の94番鳥の歌として出ていますので、どうぞ、関心を持たれた方は、ご覧いただきたいと思います。さて、クリスマスメッセージをお届けしていますけれども、アドベントになりますと美しい、飾りで教会は備えをいたします。でそれはもちろん意味があるわけで、私たちに大きな希望と喜びをもたらしたメッセージがクリスマスには含まれているからですね。先週のメッセージは、不可能を可能にする神がいらっしゃるということをお伝えしました。で今日の第2回目は、恐れることがありません。つまり、クリスマスは私たちに恐れることから解放する神が現実にいらっしゃいますよと伝えるわけです。忙しい中に、またクリスマスが喜び祝われる中で、しっかりとクリスマスのメッセージをお聞きいただきたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。神様、あなたがこの12月、神の御子をお送りくださったことを深く覚える月となりました。主よ、さまざまなことが起こります。時期今後も、そのような中にありまして、もう一度心を整えていただき、あなたの御言葉を通して、あなたのメッセージを確かに受け止めて、力強く歩むことができますように、先週も、昔は稽古姉妹のお母様がご成功されたことを深く痛みますが、同時に死の慰めがご家族にありますように、またそういったことを通して私どももやがて来たるべき時があることを思います。また与えられ、委ねられているこの一生を、あなたの御胸にかなって生きる幸いを深く心に留めることができますように、今からの時を見て願います。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、最初にお話をしておきたいことは、恐れることから解放する神がいらっしゃるということがクリスマスのメッセージであると先ほど伝えました。事実、クリスマスの中心的な人物、例えばヨセフ、例えばマリア、例えばそして今日呼んでいただいた羊飼いたちに語られた神のメッセージは、ことごとく恐れるな、恐れるな、怖がることはありませんって言って、三人に等しく語られるんですね。
そう考えてくると、確かにクリスマスというのは、恐れることをしている私たちが、恐れることはありませんよという神がいらっしゃるということを聞くときなのだということを、やはり覚えたいと思うんですね。なぜクリスマスにそのような恐れることはないと語られたか、もちろんその理由はいくつかあると思います。第一に、天の御使いを見るという超自然的な現象ですからね。パーッと現れたならば、当然、もう恐れおののくということはあるわけですから、その中で恐れることはないと言われたのは理由がわかります。しかしそれは、まあ、極めて表面的な理由だと思うんですね。もっと大きな理由がある。キルケゴールという哲学者がいましたけれども、この人は、こう語っているんですね。不安と恐れこそ人生における実存であると。不安や恐れというものは人生における実存。まあ難しい哲学的な言葉ですが、要するに私たちは恐れというものは人生の中でもうどうしようもない大きな課題、難敵だとこう語っているわけです。確かに様々なことを恐れるわけですね。ですからこそ、恐れるなというのは、見つかりを見たことのゆえに恐れている人に恐れるなと言ったとともに、もっと深い意味において、すべての人が人生において恐れを感じる。その恐れを知っているがゆえに、恐れるなと語られたということが、やはり読み取るべきことではないかなと思うんですね。しかし、この恐れというものは、聖書を通して、様々なことで書かれてあるわけですけれども、なんと数えてみますと609回出てくるんですね。恐れるなという言葉が。実際聖書は創世記からずっとまあ読んでいきますと、恐れるなということがここにもあそこにもといって出てきます。で、恐れということは実際どういう定義があるかといって、心理学者の言葉で定義をいたしますと、恐れとは問題が実際の問題以上に大きく見えて前に進めなくなる状態だとこう語っています。なんか非常にわかりますね。恐れが迫ってきますと、もうそれでいっぱいになるわけですね。ですから実際の問題がまあこうだとしたら、それが問題以上に大きく見えるんです。実際の問題はそうでもないんだけれども、もうそれが2倍にも3倍にも膨れ上がって見える。だからもうそのために圧倒されてしまってですね、もう一歩も前に出ていけない、進んでいけない、そういう状態だというんです。もうそう話すと、あ、その通りだと思われるんじゃないでしょうか。ですからこそ、クリスマスのメッセージを通して、恐れることがないと言われる神がいらっしゃるということは、我々にとって大きな慰め、励ましだと思うんですね。しかし、恐れるなという言葉が語られる第三の理由、これは、恐れるという言葉、これは我々の現地ではあるんですけれども、神が恐れるなというときに、これは今の問題で圧倒されている状態にある私たちに対して、神が私たちが今まで対処してきた方法だとか、知恵だとか、経験とかを超えた神からの介入というか、神のビジョンとか、そういうものが示される時でもあるんですね。まあ皆さん一度本当に聖書を読んでみられたら、恐れるなという言葉が出てきた時に、必ず私はこうするという神の約束というか、新しいビジョンに溢れていることをたくさん見出されると思います。まあ事実この恐れるなと言われて、神の御子、救い主がお生まれになったといって新しい神のビジョンが示されたわけですね。また皆さんがよくご存知のお話で言えば、あのモーセの十戒という映画があります。モーセの十戒の中で、モーセに率いられた民が、エジプト軍に追い詰められて、後ろを見ますと後悔、
もう前はエジプト軍ということでもう戦術められていった中で彼らはもう大変恐れおののきました。もう自分たちはこのところで殺されるんだという不安の中にあったんですね。その時に神がモーセを通して語られたのは恐れるなということだったんです。私がなす技を見よと言われたんです。もうご存知のようにモーセが手を天に差し伸ばすと杖を持って差し伸べますとその後悔がわーっと分かれていったという話が聖書に出てくるわけでしょう。まあ、聖書の入門講座を教会でよくやっておりますけれども入門講座の中に学ばれた方はそこにエジプト軍の王様パロが先日めていったその王様がこのような人物であったという写真付きのカイロの博物館の写真付きで皆さんにまあ、いちいち説明するわけです。まあ、皆さん大変驚きますね。この人がそうだったんですか。実際に、まあ、26体エジプトの王様のミイラが存在しているわけですがその26体のうち1体だけが特異な死に方なんですね。それは塩分を付着しているんですね。しかも耳が食いちぎられている。それは魚の食いちぎられた歯型です。しかも年代計算はモーセの時代とピタッと照合してくるわけですね。それは朝日新聞に、開拓伝道を始めた頃ですね、1975年の夕刊に載っていた記事なんですね。クリスチャンでない鴨志田さんという特派員が派遣されて調べた結果、そのような写真付きで載せている。私はその頃、開拓伝道を始めた真っ先の頃でありましたので、すごいなと思って、記事を振り抜いてそれを、まあ、テキストの添付したわけですね。あの時代です。常に神様は人々が戦術詰められたり日知も察知もいかなくなったり前が見えなかったりそうするときに恐れるなと語られる。恐れるなという時というものは人間の今までの知識とか経験が通用しないから恐れてるわけですね。あ、これはこうすればいいって分かれば何も恐れはしない。恐れるのは今までの知識や経験ではもうどうしようもないと思うからこそ恐れるわけです。そういう時に神は恐れるなというのは人間の知識や能力や経験を超えた神の側からのビジョンが語られる時なんですよ。ですからある意味では人間の側で恐れを感じるという時は神の側の新しいビジョンが展開していく時なのだということを期待することができるわけです。まあ実際はなかなかそうはいきませんけどね。でもよくよく祈り静まって考えてくるときに、例えば私も何度も何度も恐れを感じてきましたけれども、恐れを感じるときに神の御言葉に養われ、静まって祈るとき、神が私、の思いとは超えた世界を展開される時の神の語りかけの方法だということが分かるんですよ。で実際また道が開かれてくるんです。ですから恐れるなというのはそういう意味で神が語られている私たちへの今のメッセージなのだということをつくづく思わされるわけです。そこで最後にでは人間のどのような恐れというものを通して神は新しい道を示されるかということをお話して終わりたいと思うんですね。第一は、多くの人々が恐れているものは人の顔色を恐れるということです。日本人は特に人様に笑われるようなものになってはいけませんとこう言われてきました。人を見て格好が悪い、人から何と言われるか、人の評判、人の信用、そして実際顔、そういうものが怖くて、時にはノイローゼになったりもするわけですね。ある団地に住んでおられた方が、人の噂というものを、自分の噂をされていることをたまたま聞いて悪い噂で、あの人はこんなことを言っているのかということで、もうその階段から下に降りれないというような、もうお話をずっと前に聞いたことがあります。人はそれほど、自分自身がどう思われているか、自分自身のことを何と見ているかという人の顔色を恐れるということは現実ではないでしょうか。 しかし、イエス様がこうおっしゃったんですね。あなた方の体を死に至らせるようなものを恐れてはいけません。そうではなくて、あなたの魂をゲヘナ、地獄にさえも投げ落とすことのできる権威のある方を恐れなさい。まあ言葉を分かりやすく言えば、人を恐れるのではなくて、神を恐れなさい。これが人の恐れから解放される道です。実際私自身も人の顔色を恐れるようなものであったわけです。しかし、神を恐れるということを実際に一日一日一歩一歩学びをする中で、人を恐れる必要はないのだということで解放されてきたと思いますね。どうぞ、人を恐れると罠にかかる、死を恐れる者は解放されるという神言のお言葉があるように、まず人の顔色を恐れている方々がいらっしゃったら、神を恐れるという、神を恐れ敬う生き方、これをぜひクリスマスに進めていただきたいと思うんです。第二の恐れは、将来の不安ということでしょうか。あるいは試練ということでしょうか。苦難ということでしょうか。神の力強いお言葉をもう一度お聞きしたいと思うんですね。今週の御言葉、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。こういう素晴らしい言葉というのは、何度も何度も暗唱しておいて、あるいはどっかに貼り付けておいて、不安になった時にこの御言葉を反芻して読むべきですね。恐れるな、私はあなたと共にいると。たじろぐな、とおっしゃる。神様は私たちを共にいてくださる、インマヌエルの神と、ヨセフに語られた神がいらっしゃいますが、神が我らと共にいますということです。共にいる全能の神がいらっしゃるということは大きな励ましであり希望なんですね。藤本義一さんという作家はご存じだと思いますが、この人が書いたエッセイの中で小学校4年生の男の子の作文があるんですね。その作文はその中でですね、まあ読んでみたいと思いますが、少年のお父さんがですね、ひき逃げにあったんですよ。でしかも犯人が見つからないままでずっと保証金すら出ないんですね。でお母さんは漬物屋にパートとして働き、夜は深夜まで張り仕事の内職で、そういう家庭のことを藤本義一さんが書いてるんですね。でここから藤本さんがこう書いてるんです。ある時少年の通う小学校で夏休みの宿題に、夏休みで一番嬉しかったことという作文の宿題が出た。しかし少年の家は旅行どころではない。日々の生活のことでいっぱい。ある日少年が窓近くで宿題をしている。後ろにお母さんが内職をしている。窓辺に真っ赤な太陽が西の空に沈むところ、少年は思わず叫んだ。お母ちゃん、夕焼けが綺麗やで。その時お母さんは手を止めて少年の隣に座り、本当やねと30分もじっと座って一緒に眺めてくれた。少年はそれが一番嬉しかったことと作文を書いた。この少年は旅行に行くこともできない、何か大きなプレゼントを買ってもらえるわけでもない。しかし、夕焼けを見るという誰にも起こることではあるけれども、それを見ていたときに、お母ちゃん、夕焼けがきれいやでと言ったときに、お母さんが手を休めて、まあ、針仕事もしてるんですから、実際の性格がかかってるわけですけど、それを休めて、本当やねと言って、少年のそばに座ってじっと30分も見てくれた。それが一番嬉しかったと語ってるんですね。おそらく彼は一生忘れることはないだろうと思うんですね。 人生というのは手元にあったものが一個一個なくなることだと言ってもいいと思うんですね。それぞれ人生においてどの時点でというのは変わりますけれども、今まで蓄えていたものが体力がなくなるとか、健康がなくなるとか、仕事を失うとか、まあ、いろんなことを失っていく作業と言えなくなる。そういう中で少年もまた父を失ったわけですけれども、我々はいろんなものを失っていく過程を通して失わないお方がおられるんだということをやはり覚えるとできるんですね。神は恐れるな、私はあなたと共にいると言われるんですね。その神様が失うものに埋め合わせて余りあるものを我々に満たしてくださる。主が共におられるというのは現実の将来の不安を超えていくことのできる力になるわけです。どうぞクリスマスの時にさまざまな不安が出てまいりますけれども、主が共にいてくださるのだということを覚えていただきたいと思います。第三の恐れ、それは最後にある死という恐れでしょう。まあ、私は高校3年生の時に時々お話をいたしますけれども、まあ、交通事故に遭いました。あの時の心境というものはやっぱり今も鮮明にあるんですね。バイクに乗せられて車にぶつかっていくあの時の恐怖というものは何もできなかったんですね。そしてその時の実感はもう死のうということでしたね。これで終わりなんだという思いでした。そういう恐怖がある中でバーンとぶつかって無意識に吹っ飛ばされたんですね。死というものはこういうものなのかと。もちろん痛み苦しみが長い人たちにとっての苦しみは言うに及ばず、そういうものでもはるかに勝っているものだと思いますが、しかし死ということの瞬間をちょっとだけ垣間見たような思いがしましたね。そして牧師となってから多くの人々の死という現実を目の当たりにしてきて、死の不安というものは元気な時に抱く感情とは全然違うということを改めて思わされます。そういうことを思う時にやはり最大の恐怖、これは死なんですよね。しかし聖書を見る中において、死が打ち破られた、イエス・キリストによって死が克服された、私を信じる者はたとえ死んでも生きるということのできるお方がいらっしゃる。イエス様は何度も何度も神が父が私にくださったものを一人一人終わりの日によみがえらせますと何度も何度も語っていらっしゃいます。そう思いますと最大の恐怖である死というものが打ち破られ、永遠の命に至る希望を神は持っていらっしゃる。この世の生と彼方の生の両股にまたがりながらイエス様が私たちの魂をじっと抱えて待っていてくださるわけです。そういう中に永遠の命の世界が展開していくんです。多くの人は死が近づけば近づくほど不安になっています。しかしクリスチャンは同じように死が近づいてまいりますけれども、永遠の希望がどんどんどんどん広がっていくわけです。そう思いますと、この最大の恐れ、これをも打ち破ってくださった。だからこそ、恐れることはないというクリスマスのメッセージがまさに現実となったわけです。お祈りして終わりたいと思います。天の地の神様、恐れることはありません。御使いがそう語ったお言葉を通して、私たちの人生における恐れからの解放の道があることを心から感謝いたします。主の神様、実際に様々な恐れが存在します。そのような中にあって、今日も集っておられる方々の中には、将来のことを考えれば、あるいは健康のことを考えれば、人間関係を考えれば、また仕事のことを考えれば、と数え上げつつ不安の思いを持っていらっしゃる方々もいらっしゃるでありましょう。しかしよ、もう一度御言葉に立ち返り、あなたの前に
私が恐れることはないと語ってくださる神様、また私たちの関わるすべての問題を掌握し、解決の答えさえも握っていらっしゃる、その神がいらっしゃることを思いまして、お一人お一人が強められ、励まされ、また希望をいただくことができますように、主のお助けをそれぞれにお与えくださるように、ひとときを感謝し、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。